鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。皆様、ステイホームしていらっしゃいますか？いつもは怖いもの知らずで多動症気味の私も、さすがに自分への責任だけを考えていればいいわけではなくなってきている状況の下で、細心の注意を払いながら日々過ごしています。先月の放送時には葉山の森の学び場星山を一般開放していたので、学校が休校になってしまった子どもたちをはじめ、たくさんの方々が森を訪れてくださって、皆さん元気に走り回ってますよというご報告をしたのですが、今月に入って神奈川県も緊急事態宣言となり、感染の拡大を最小限に抑えるため森の開放も一時的にクローズし、学童に通う子どもたちも可能な限り自宅で過ごしてもらうように呼びかけたりしながら、大きく舵取りを転換している最中です。またもう一つ関わっている現場でもオンラインでの作業がメインとなり、こちらもプロジェクトの方向性やお届けするコンテンツをより時代のニーズに応えられるものにするための舵取りの転換に追われる日々ですが、チームが一丸となって頑張っています。こうしてあらゆる現場で多大なインパクトを与えているこのパンデミクスは、収束した後も今まで通りの社会にただ戻るということではないように思いますし、この時期に経験したことを収束後の世界にどう生かしていけるのかを考えながら日々過ごしています。先が見えないという点では不安がないといえば嘘になりますが、新しい価値を伴う生き方のスタイルや社会の仕組みそのものを新しく創造していけると思えば、苦しくも絶好の時期なのかもしれないなとも思う今日この頃です。さて、今日のゲストは鎌倉市内にてフリースクールラルゴ、学童保育ふかふかなど、これからの社会を担う子どもたちを育む大切な学び場を運営していらっしゃいます NPO 法人鎌倉遊び基地代表理事でいらっしゃいます水沢まみさんをオンラインでおつなぎしています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、いよいよオンライン収録っていう形にね、移行するぐらいの状況になってきましたけれどもね、本当にどうですか、日頃オンラインとか最近やってらっしゃいますか？ミーティング
やるようになりましたね。
本当ですか？
便利だと思いながらもやってますけれども、おかげさまでこう今までやらないでいたことにチャレンジできるような感じになっていて、はい、新鮮な日々です、ね、
新鮮な日々です本当ですねいや、なんか本当にね、こんな状況でも誰かとつながれるツールがこうやってあるっていうことがすごくこうありがたいななんて思ったりもしますけれども、学童とかフリースクールとかそういった本当に現場あってのっていうようなお仕事をされている場合に、どういう感じでやられているのか、
そうですね、子どもたちにあんまりそのコロナウイルスのことを怖いというか、脅威だということをあまりにも言い過ぎてしまっても、そうじゃなくても多分テレビであったり親御さんからの注意がきっとある中で、せめてここに来た時には楽しく過ごせるようにということで、私たちはいろいろこう消毒とか換気気にしながらだけど、子どもたちにはそこまであまりうるさく言わずに、でも少し気をつけてもらいつつっていう、そのさじ加減をこう日々悩みながらやっているっていう感じですね。
そうですよね。やっぱりね、子どもたち来てる時はね、やっぱり思いっきり遊びたいというか、こうね、いい時間を過ごしたいですものね。
そうですね。
ね、先ほどね、ちょっと収録前ですけど、いつもは本当に30人ぐらいいらっしゃるお子さんたちがちょっと今なるべくできる限り自粛しながらっていうような呼びかけのもとで、ね、だいぶこう減っていたりもするということなんですけれども、それでもね、本当にどうしても行き場所を必要としている方とかがゼロになることはないので、
そうですね、
本当にね、
医療関係にお勤めの方とか、うん、行政関係にお勤めの方は本当に日々その最前線でやられているので、うん、そこをサポートしたいという気持ちと、あと保護者の皆さんも本当私たちに気を使ってこう励ましてくださるので、うん、そういったお互い思いやる中でこう助け合っていけたらいいなというふうには思っています、
うん、逆になんだろう、この感謝とかそのつながりのありがたさとか、うん、そういったものに対する感度がちょっと上がってているような気がします、
うん、そうです ね、う
ん、ね、本当にこの経験をしたからこそ次に生まれてくるものっていうのがよりいいものになっていけばすごくいいなーなんて思いながら、うん、またねこぼれ話 のコーナーとかではいろいろ考えていらっしゃる教育のこととかも聞かせていただけたらなと思っているんですけれども、はい、さあそんな中で今日はどなたにお手紙を書いてきてくださったんでしょうか。
今やっている活動をこれからもうちょっと地域の人にもちょっと数多くつながってこう一緒に活動していただきたいなっていうふうに思っているので、うん、これから私たちの活動をこう一緒にこう共感して一緒にやってくださる方に向けて、うん、ちょっとお手紙を書いてきました。
楽しみです。ではでは読んでいただけますでしょうか。
はいはい、はい、では読ませていただきます、はい、これから活動を共にしてくださる皆様へ、はじめまして。私がこの仕事を始めたきっかけは20年前、今は社会人となった長女がまだ自主保育で野山を駆け回ってた頃、小学生のお子さんを持つ友人から聞いた言葉でした。仕事を始めて子供を学童に入れたけど、特に読みたいわけでもない漫画を一日中読んでいるらしくて、大切な子供時代をこんな風に過ごさせてしまっていると思うととても辛い。それから数年後、長女のクラスが学級崩壊になりました。特に暴れてしまって大変だったお子さんの親御さんは、緊急保護者会にもお仕事が忙しくて顔を出せません。こうしたことが幾度かあって考えているうちに、子どもたちが育つ地域の環境、ごく身近な問題だから、できる人ができることをすればいいのかな。地域で子育てしている母親たちが自分の子どもと一緒に子育てできたらいいのかな、思ったんです。鎌倉市に場所を提供していただいての冒険遊び場活動や、梶原子ども会館を市との共同運営をして、現在、深沢で学童保育ふかふかとフリースクールラルゴを運営していますが、すべて子育て中の母親を中心に総勢20名ほどで、たくさんの地域の方々に支えられて活動してきています。大切にしているのは子ども目線。子どもたちと同じ立場の親御さんに寄り添いつつ、ここだけはぶれないようにとみんなで気をつけています。学童保育は現在コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が出されている中ではありますが、医療関係や行政関係等にお勤めでどうしてもお仕事のできないお子さん、ご家庭のために引き続き開設しています。フリースクール事業との出会いは私たちにとっては大きな転機となりました。学童事業を先に始めて午前中の空いている時間、学校に行けない子どもたちとご家族の居場所になればいいなと始めたことでしたが、我が子が学校に行けないことで辛い思いをしていた母親たちが、今度は誰かの力になりたいと、次々に集まってスタッフになってくれました。彼女たちは今、入会してくれた会員の子どもたちやご家族と一緒に、決まった形の一切ないフリースクールラルゴを作ってきています。フリースクールとの出会いを経て、私はすべての子どもたちの学ぶフィールドを、学校だけでなく、地域で作って、そこでの出会いから全国へ世界へと視野を広げてくれる仕組みを作っていけたらいいなと思うようになりました。子どもたちのための場所だけど、地域で生きる大人たちにとっても、子どもを見守りつつ、そこで生きがいを持って過ごせるような場所に。私は鎌倉で本当に楽しい子ども時代を過ごしました。子どもの時に出会ったあの人たちの出会いがあったから今があります。こんな風にこれから鎌倉で育つ子どもたちがたくさんのエピソードを交えて自慢げに話せるような、そんな場所を皆さんと作りたいと思っています。私には全く知識はないけれど、障害のある子どもも大人も 当たり前に一緒に過ごせる場にしていきたいという思いも持っています。力を貸してくださる方が現れたら、その時が次の授業の始め時なのかもしれません。私には特に資格もなく何もなくて、あったのは野山で娘たちを育てた経験だけでしたけれども、こうした活動を始めました。だからこうしたいという思いさえあれば、きっとどなたにでも始められることなのだと思います。ここまで本当にたくさんの方々にお世話になってきましたから、私たちのように地域で子どもたちのために何かを始めたいという方の応援も少しずつできたらいいなと思っています。この手紙を読んで共感してくださる方々と次のご縁となってつながっていきますように。2020年4月 NPO 法人鎌倉遊び基地、水沢まみ。
はい、ありがとうございました。私この間初めてね、まみさんと喫茶店でお目にかかって初めましてだったんですけど、お話に花が咲き、私がやりたいなと思ってるその学び場作りの話も聞いていただいたりしながら、今そういうことをやりたいけどどうしていいのかわからないとか、仲間がまだ見つかっていないとか、場が見つかっていないとか、まあ、その何かそれぞれのこうハードルがあって、やりたいんだけどまだ実行に移せてないっていう方が結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういう方々にも多分こんなやり方あるよとか、そういうことをちょっとね、こうアドバイスし合えるだけでも、なかったものかが生まれていくっていう、きっかけにもなるかもしれないって、
そうですね、
思いながら胸が熱くなっています。
ありがとうございます。
今一番まみさんがやってみたいことというよりは、もうやってる中でこうもう少しこうしていきたいなと思ってることというか、そういう改善していきたいなだったり、生み出してみたいなと思っていらっしゃることって何かあるんですか？
そうですね、だからお手紙の最後の方でもお話ししたんですけれど、こういう活動がやっぱり近所にないと、子どもって自分の生活圏にないとっていうのがありますよね、うんうん、だからやっぱりその普通のお母さんたちでできることなので、うん、各地域でそういった方が、うん、あ、じゃあやってみようかなって、うん、立ち上がってくれたらいいなって、うんうん、出来上がってるところに入る仕事もいい、楽しいけど、うんうん、ゼロから一にする仕事ってすごく、うん、やりがいもあるし面白いと思うので、うん、そういったことをこう何か始める、うん、きっかけになったら嬉しいなっていうふうには思ってます、
はい、なるほど。ということはですよ、じゃあこれを聞いて、あ、ご相談させていただきたいっていう方が出てきたら、うん、お気軽にお声をかけてくださいっていうような、うん、スタンスでいらっしゃる。
そうですね、そうなんですね、うん、どちらかというとこうホームページを見て、うん、今その県外からとか、うん、その他地域、県内でもその結構遠いところの方が、うん、見に来て、うん、くださることがあったりとかして、でそういう方皆さんこう場を始められてるんですね、少しずつなんですけれど、なんで鎌倉市内でも、うん、やっていけたら、やってもらえる方が現れたら嬉しいなっていうふうには思ってます、
うん、そうですよね、やっぱ本当その身近なところにこういう場がたくさん生まれていくっていうことがこう心強いというか、うん、そうそう、希望が持てるというか、
うん、そうですね、うん、全く同じことをやってとかそういうことで全然なくて、うん、でもちょっと困ったことがあったらっていうふうに思ってます、
うん、なるほど、ね、前回お会いした時にラルゴさんにも一度足を運ばせてくださいっていうお話しながら、コロナに突入みたいな感じで、なかなかまだ本当にご近所なんですけど行けてないのが、
ね、
これが少しねこう収束していった時には、うん、ちょっとぜひ本当に、うん、いろんな形でこう一緒に何かを生み出すような動きをしていけたらいいなっていうことを、
いや、ぜひぜひ
思っておりますので、はい、じゃあですね、FM の方はもう少しで時間になってしまうんですけれども、ちょっとお知らせしたいこととか何かありましたら、はい、ぜひお聞かせください、
はい、フリースクールラルゴの方で、鎌倉 の、子どもの居場所、子育て情報のマップを作りました。でこれから配布をしてくださる場所ですとかお店とか学校を募って、うん、配布する方向に持っていきたいというふうに思っています。まあ、今現在こんな状況なので、うん、なかなかお持ちすることもできない状況なんですけれども、うん、フリースクールをはじめ子どもの学習支援をしているところとか発達支援をしている場所とかですね、この地域の他にも葉山とか逗子とか藤沢の情報も少し載せてあります。で皆さんに当事者の方に見ていただきたいのはもちろんですけど、ここに一緒に乗りたいよっていう方も、うん、同時に募集していきたいと思いますので、うん、ぜひご連絡をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
素晴らしい。じゃあ今は、ね、こういう時期なので取りに行ったりとかなかなか難しい場合はご連絡先とかにね、ホームページの方とかに、はい、南部送ってくださいとかそういうようなお問い合わせもありですよね。
はい、ホームページの方からぜひご連絡ください。
はい、じゃあホームページの方に連絡先を載せておきますので、ぜひ皆さん、はい、コンタクト取ってみてくださいということで、
はいはい、よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、お疲れ様でした、はい、こぼれ話の方に早速突入ということなんですけれどもね、あっという間の18分だったので、まだまだおしゃべりし足りないことがあるのではないかと思うんですけれども、はい、どうしてねこんな風な活動を始めようと思ったかということがお聞きできて、すごくああそうだったんだなってすごい共感したのはですね、やっぱりこうそういう場所が身近にあるっていうことがすごく大切っていうことや、うん、問題意識とか何かこう改善したいなって思うものを持った、うん、親御さんたちがやっぱりこう協力し合って、うん、自分たちのできることを持ち寄ってこの場を生み出しているっていうことのこう心強さというか、そういうのをすごく感じたんですよね。だからなんか本当にそのもしね今例えばこれを聞いて、あ私も身近なとこで作ってみたいんですけど、なんか何からやったらいいんでしょうみたいな方がお問い合わせをしてきたとしたら、どういうふうにこうアドバイスされます？
どうだろうね。何をやりたいかからきっと何をやりたいっていうのは大抵皆さん持ってくださるんだけど、うん、大抵困るのは場所がないとか、うん、お金がないけどどうやって集めたのかとか、うんうん、そういったことのご質問が最初にまず来る
ですよね。
そうだけど、まあ、だからそういった情報は当然こういうことしてきましたよっていうふうにはお伝えできるんだけど、うん、なんかなんていうんだろうな、それぞれが集まった一人一人がどうしたいかっていうちゃんと思いを持ってすり合わせるのから始めると、うん、いろんな知恵が出るよねみたいなことはいつも話をする。そうするとなんかみんな意外と漠然とこうしたいっていうのはあるんだけど、こう本当にこうとことん意見をこうぶつけ合ってこう考えてっていうことはまたされていなかったりっていうことが多かったりするので、うん、まあ、そういったところを始めたら自然に最終的にはできましたっていうようなことなので、うん、話すっていうこととか、うん、地域の人の何が、本当に求められてることなのかとか、うんうんうん、そういったことの話を聞くということをお勧めするってことが多いですね。
なんか先ほどねそのダルゴさんはその形を決めていないフリースクールのスタイルっていうふうに、うんうん、おっしゃってたかななんて思うんですが、うんうん、その形を決めてないということのすごく可能性っていうのがすごく私はあるなと感じていて、その形が決まってしまっていないから、そこにリアルに集まっている方々のニーズを拾えるとか、そういうことっていうのが丁寧にできるんじゃないかなって思ったんですよね。
そうですね。なかなかこの説明が難しいんですけど、何をやっているのって言われた時に、ね、うんうんうん、だけどやっぱりその時その時で集まってくる子どもも、うん、ご家族も違うんで、うんうん、そこに 合わせてというか、うん、一緒に考えていくというか、そういうスタイルでやれたらいいなって、もともとその形にはまりきれなくって飛び出してきた子どもたちがフリースクールは集まってるので、
う
ん、で
ね、
あのやっぱりそこで型にまたはめてもしょうがないかなとは思ってます ね、
そうですね。今実際にラルゴさんでやってらっしゃる活動の中で、これは面白いこと起こってるよっていうような、あの、うん、やってることの例ってどんなものがあるでしょうか。
まあ、あのちょっと少し前の例でなっちゃうけど、うん、例えばその落語が大好きな女の子がいて、うん、でもあのいや どうしようかなって言って、で、あのじゃ あのたまたまその地域にこうフラッとこう来てくださる、あの立川談春さんっていう方がいらしてですね、その方にお願いしたら、快くそのフリースクールの子どもたちのためだったらなんか行こうか、来てくださったんですね、うん、でじゃあ彼女はそれで来てくれるということで張り切って、じゃあ前座をやろうということで、自分でちゃんとその落語を考えて、うん、で自分 の、 あの名前も、うん、なんちゃらてなんちゃらってだから、なんちゃらてなんちゃらっていう名前なのっていうとかで、あの決めて、でその大事というか文字もあのフリースクールの子ども、うん、スタッフの子どもがお習字書いてくれたりとかですね、大家さんがそこのなんかめくる台を作ってくれたりとか、うん、まあ、いろんな手作りでその講座ももちろん作ってっていうことで、うん、いろんな方が協力してもらって、その落語の会を開いたってことがあったりとかしたんですね、うん、何かこうやりたいっていうことをそういった形で少しずつこうなんか力を持ち寄って実現できたっていうようなことがあって、うん、まあ、そういったものにこう惹かれてですね、入ってきてくださるという方はあのいらっしゃいましたね。
そのやっぱりこうお子さんの中からこう自発的に こう、うん、これがやりたいんだけどとか、これが好きなんだけどっていうような発信が出てくると、うん、まあ、本当にそれをサポートしていくとい う、 こう喜びが
生まれてい
くと思うんですけど、もし例えば、まあ、まだそういう何がやりたいとかもうあまりよくわからなくて、ただ来ているというようなね方とかもやっぱりいらっしゃったりするのかなと思った時に、どういう見守りをしていらっしゃるのかなって。
うん、あのまあ、でもあのそこって出てくるタイミングってもそれぞれなので、うん、あの焦らず好きなことをしながら、うん、まあ、例えばフラッと来た、うん、高校生のこと喋ってるうちに何か好きなことを、うん、あそうだ僕これ好きだったとか、うん、あのその人と喋ってるうちにこういうものしてみたいと思ったとか、うん、何がきっかけになるかわからない YouTube を見てたらそれで何かこう思うことがあるかもしれないし、だから周りの大人としてはこう焦らずに待つということを、まあ、心がけるようにして、親御さんにもそのあたりの話を一緒にしながら、まあ、子どもたちが自由にこう考えを巡らせるのをこう見守れる形っていうのを保証していってあげたいなっていうふうには思ってます。
すごく大事なキーポイントかもしれないですね、焦らずに待つって。やっぱりこう、なんだろう、焦るという言葉がぴったりかどうかはわからないけど、やっぱりこう教育の現場に行くと大人の、うん、進めたい方向性とかスピードとか、そういったものに、あの子供を引っ張ってしまうというようなことって往々にしてある気がするんですよね。なのであの、まあ、それがあのその子にとってすごくペースが合っていたり興味の方向が合っていれば何 の、 あの不幸もないんですけども、でもそういうものがあの一致しない時に起きてしまういろんなあの残念なことというか、そういうのがやっぱり大きなあの組織の中とか現場の中では起こりがちなので、やっぱりこう丁寧に一人一人のこう歩みに耳を傾けられるっていうような、そういう場っていうのはとても貴重ですよね。
そうですね、
これって親御さんにとっても必要なことな、大人っていうかね、あの子供だけじゃなく、どうなんでしょう。
そうですね、あのお母さんはね、やっぱりその今まで外に出られなかった ったりとかした子が、今ラルゴに来れるようになって元気になった、うん、じゃあ次これはっていうふうにどうしても嬉しさからそういうふうに、うん、なってしまうっていう私たちも親なのですごくわかるんだけど、うん、まあ、一つ近所のおばちゃんなので、うん、落ち着いて客観的に見れるということで一緒にねゆっくり見守ろうっていう話をするってことが、まあ、自分の子ではなかなかみんなできないんだけど、うん、まあ、そういった意味では客観的にできてるっていうのはいいですね。あと今神奈川県の教育委員会さんとこう一緒にお仕事させていただいている中で県の方であったり審査される方がなかなかフリースクールに理解がないというか、知らないんですよね。皆さんまだあまり知らなくて、そういったことでこのフリースクールのことをお伝えするとプログラムがない中でやるってどうなのとか、うん、やっぱりなかなか理解が難しい、うん、そういう中であやふやではなかなか人は集まらないんじゃないかとか、うん、まあ、そういったことがあって1年間やってきたんだけど、まあ、自由なところを求めてきたくださる方が今集まってきているよということで、うん、会員の皆さんもいらっしゃることで教育現場の方々にもそういったメッセージをお伝えすることができて、やっぱ活動してきてよかったなというふうに思っているというところですね。
やっぱりこう行政の方々とか、まあ、組織、うん、大きな組織とかもそうですけど、うん、それやったらどうなるの、っていうところの数値的なものだったりとか、うん、そういったものがあればもちろんご納得いただけるのかもしれないけど、うん、新しく生み出している形とかに関しては、うん、なかなかこうまだこう何のデータベースもない中で理解をするっていうことが難しい立場にいらっしゃる方もたくさんいらっしゃるということを考えると、うん、やっぱりそんな中でもこれ本当に必要だよねっていう直感が働いて動き始めた人たちが実践を積んでいくっていうことが、まあ、本当に大事なんだなって、
うん、知ってもらいたいなってこう、うん、皆さんこう悪気があるとかじゃ本当に知らないから知ってもらうことで理解してもらえるなっていうふうにすごく思うので、うんうん、引き続きこういう状況の子どもたちがいているんだよっていうことを伝えていけたらいいなっていうふうに思っています。
そうですね、もうさっきからもう本当に話をするっていうことがから始まることがいっぱいあるよっていうようなメッセージがすごい伝わってくるんですけど、うん、気軽にというかこうね汚いお話を、まあ、お子さんともそうだしご近所さんともそうだし、そういうこうね、うん、行政の方ともそうですけど、ただ本当に話をしてみるっていうところから、
うん、そうそう、
いろんなものが生まれていったらいいなって感じました。
はい、
ということでですね、本当に私も早く行きたい早く遊びに行きたい。
ご近所ですから。
そうそうそう、収束もそうなんですけど、うん、さっきもね、収束した後っていうのが今までと同じ、うん、社会にの、まあ、ペースに戻っていくことがいいことだと私は思っていないところがあって、本当にこういうことがあったからこそ見えてくる本質的な大事なことってなんだろうっていうことを拾い始めてる人も、まあ、少なからずいらっしゃるんじゃないかなと思った時に、本当にフリースクールという場とかね、学び方とかそういったものがもっといろんな人たちに届いたり、必要としてる人たちとの出会いがより広がったりとか、そういったことがこれからどんどんどんどん起こっていくんじゃないかなって感じていますということで、お話ししたりてないなって、お伝え しきれてないなって思うトピックは何かありませんか？
これはズームの中での録音も、ズームの録音もしてるんですか？
ズームの
録音、このまま録音だけ、
うん、このままでこれで録音しました。
あ、それで録音、うん、あ、そうなんだ、すごいな。
これだけで私10年ぐらいラジオやってきてます。
それでパソコンに落としてこう編集したりとかする。
そうなんです。Mac、うん、でガレージバンドっていうソフトがデフォルトで入ってるんですよ。これは本当に簡単にチョキチョキペタペタもそうですし、音声をちょっとこう調整したりとか、あと音楽入れたり、バックに入れたりとか、そういうことができるんです。必要だったら教えします
よ。すごいな そういうことをしたい子供とかも出てくるかもしれないなって今ちょっと思ったので、ラジオの DJ みたいなことしてみたりとか。
あの、私前言わなかったでしたっけ、あの子供発信の、うん、あのラジオ番組作りたいんですよ、
うん、ほう、
そう、子供が何があのトピックにしたいかとか、その子がいろいろ取材したりとか、そして、うんうんうん、まあ、編集とかもしたりとか、どう届けるかっていうのをサポートして、うんうんうん、子供目線 で発信するラジオっていうのをちょっとサポートしたくって、ちょっとあの、妄想も何年かしてるんですけど、なかなか忙しくて、できてないので。
あ、そうなんだ。今あの、高校生のインターンがいるんですけど、なんかそういう子が、こう、子供たちのこう、言葉をこう聞いて編集してくれて、リアルゴのホームページに上げたことがあって、うん、それがすごい結構な反響があったんですね、うんうん、だからすごくあの求められてることじゃないかなって思うんだけれども、うんうん、ぜひ頑張ってほしいです。
あのもしよかったら一緒にそういうクラスとかやっちゃいます。
あ、それはでも興味ある子いるかも、うんうん、
そう、
いいかもしれない。中学生の女の子とかいいかも。
今ね本当に YouTuber じゃないですけど、すごくそういう発信したいっていう人は増えてると思うんですが、うんうん、でもちろん動画とかの、配信もとてもメリットもあると思うんだけど、うんうん、私結構ラジオにこだわってる理由っていうのがあるんですよ、うん、かいつまんで言うと、うん、ラジオずっとやってると分かるんですけど、あの編集とかもね、うん、耳だけから入ってくる情報じゃないですかラジオって、
うん、
そうすると、うん、動画とかで入ってくる目から入る情報じゃない、耳だけからの情報って落ちるところが違うんですよ自分の中に。
うん、
うん、
なるほど。
これは体感感覚的なものなんですけど、そうすると、うん、声ってやっぱり言葉っていうことを超えたいろんな情報を含んでいるから、その人のコンディションとかももちろん伝わるし、逆に嘘がつけないっていうんですかね、そういうところもあるし、うん、であとはすごくね面白いフィルタリング機能が耳にはあって、流し聞きとかしてるとしますよね、なんか作業しながらとか、でそうすると耳からの情報って上手に今自分に必要な情報はパッて気づくんですよ、あれって。そう、全部を頭に入れてなくても自分に今必要な情報が残ってくれるんですよ。
ああそうかも、
うん、そう、そして耳から入ってきた情報でちゃんと落ちたものっていうのはもう落ちた段階でその人のものになるんですよ、
うん
うんうん、例えば誰かのお話を聞いて共感したら、それがもうその人の聞いた人の共感した人の言葉になって出てくるっていうのが早いっていう感覚もすごくあったりして、そうだからね、やっぱりこう耳からの情報のラジオっていうものの魅力っていうのがすごい私はあると思っていて、
うん、
あとこうビジュアルでごまかせないっていうのもあるので、
良さいいと思います、耳から。
うん、ぜひぜひそれ本当にいつでも、うん、お呼びいただいたら私できるので、ね、みんなにどんなことしたいって、
本当にじゃあちょっと提案してみようかな。
あとやっぱり私はじゃあラジオを作りたいっていうのはどういうことかっていうと、メディアってこういうラジオとかテレビとか動画とかいろんなツールをメディアって呼んでるけれども、一人一人の人間がメディアだと思ってるんですよ。
うん、
その人がとても大切にしていることや興味があることや、そういったものをその人が持っていると、その人が何らかの形でそれを発信しながら生きてるんですよね、
うんうん、
で人にもそうだし、場という空間にもメディアの要素があって、自分が大好きなカフェ、ついつい行っちゃうカフェっていうのはその空間にその人の、共鳴するエッセンスがあるから、それが好きな人が集まるじゃないですか。そうした時に、じゃあラジオとか作ってみたいわというお子さんに出会った時に、あなたっていうメディアはどんなメディアなのって、あなたは何を大事にしていて、どんなことを届けたいって思ってる 人なの、メディアなのっていうところをちゃんと掘り下げながら、ただただ情報発信をするためのラジオツールではなくて、うん、あなたが大切にしてることを届けるツールとしてメディアって捉えてみたらどうっていうような掘り下げ方をしていきたいなって思っているんです。
そういう風に話してみますじゃん、今メモしたので。
あ、本当ですか、ありがとうございます、ね、そんなお手伝いができたらいいな。
なんか本当ね、そういう風に何を伝えたいかとかね、大切にしてることとかって考えるきっかけになりますね。
うん、そう、それが一つでも二つでも大事なものが見つかっていくと、その子の生きる力になっていくと思うし、うん、そこから広がる世界が出てくると思うし、
うん、と思う、
うん、
いや、ありがとうございます。
はい、ぜひぜひ叶えましょう。
ぜひぜひ、本当に、はい、星山にもぜひ行きたいと思ってますので、はい、
本当に本当に
お伺いしたいと思います。
ではでは、改めてまたお会いしに行ける日を楽しみに、今日は本当にこんな形の収録になりましたが、素敵なお話届けてくださってありがとうございました。
どうもありがとうございました。